西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は、東日本大震災10年、東北と西宮の絆、そして津波防災を考えると題して、ゲストティーチャーに西宮市職員の福島明さん、そして畑文孝さん、お二人に来ていただいています。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はまあ、地震のメカニズムだったりとか、南海トラフ巨大地震への備えということを福島先生を中心にお話を伺ったんですが、
はい、
ね、もう本当に先日 の余震だったという、東日本大震災から10年でまだ余震という、ね、いつどこで本当にどんな地震が起こるかっていうのは分からないということも踏まえて、はいはい、まあ、いろんな経験から、そして未来のこともいろいろ教えていただきたいなと思うんですが、2回目の今日は東日本大震災と西宮市による復興支援というお話を伺うんですが、畑先生は南三陸町に、はい、はい、復興支援で行ってらしたんですよ ね、
そうですね。
で、福島先生は女川町に行ってらしたという、
はい、女川でした、
まあ、そういう具体的なお話も含めてなんですけれども、はいはい、そもそも畑さんが、はい、その、まあ、東日本の復興支援にいらしたというきっかけはどういうところからになるんですか？
やっぱりここが西宮だからなんですよね。まあ、もう26年経ちましたけども、阪神・淡路大震災を西宮は経験しています、
はい、
でやっぱりそのことが、まあ、今回 その東日本大震災に際して、まあ、特に兵庫県からっていう話があったんですけど、まあ、西宮が特にその女川町、南三陸町に派遣職員をまあ長期で出した、はい、その一番手やったっていうところはやっぱり強くあったと思います。逆に阪神淡路大震災がなければ、まあ、それは支援には行ったと思いますよ、
はい、
まあ、その何らかの形でね、当然震災に遭ってない自治体だって、東北にたくさん支援に行っておられるわけですから、震災に遭ってなければ東北に支援に行かないっていうわけではない、ただ、
ね、
そのあの時に当然我々すごく助けていただいてるわけです、
はい、
それこそ全国各地から来ていただいて助けていただいたっていうこととか、
はい、
その時にいろんなその防災対策、町づくりみたいな道路を作ったり、はい、きれいに町を作ったりっていう、
いろんな経験がね、
そこも含めて、いろんなことも含めてやっぱり経験があるので、はい、そのあたりをやっぱりお伝えしていきたいっていうところはあるかと思いますよね。
実際畑さんは、はい、阪神淡路大震災の復興に関しては、はい、どんな、お役目を担われたというか、
そうですね、
どういうお仕事をなさってたんですか？
は
い、
あの時私はそうですね、30歳、
はい、
まだだから係長とかになってないペーペーだったんですけど、
はい、
仕事としてはね、もう20代からずっと区画整理事業っていうのをやってまして、西宮でいうとちょうど荒木町とか、
はい、
日の口町、江東河原木地区っていうんですけど、中津浜線、大英の中津浜線挟んで東側の田んぼやら畑いっぱいあるとこですね、
うん、
あの辺りの町づくりであるとか、
うん、
今芸術文化センター建ってますけど、西宮北口駅の南側の駅前広場とか芸術文化センターとかあるでしょ、
はい、
あの辺りの区画整理の担当をずっとしていました。だからある意味町づくりについてはずっとそれを仕事にしていたと、そういうことでしたね。
ガラッと町が変わりましたもんね。
そうですね、
はい、
まあまあ、江東河原木のその田んぼや畑のところは震災は関係ないんですけども、それこそ西宮駅の南が阪急な西宮北口かの南側のその町づくりであるとか、
はい、
西宮北口駅の北東ですね、はい、芥田とか建ってるところらへん、
本通り商店街が壊滅的な、
うん、あの商店街があったとこ、
ね、
あそこはもうそれこそ震災をきっかけとして一気に町が生まれ変わりましたから、
はい、
それもまあ震災を契機としてああなったっていうことですね、はい、
まあ、そういったご経験が多分その 南三陸町の町づくりにも随分と生かされたのではないかと思うんですが、はい、そうですね、
やっぱり、まあ、先ほど先週ですね、うん、福島さんがおっしゃってたように、
はい、
やっぱり震災地震って来るんですって言いながら、うん、僕ら関西の人間は地震なんて関係ないやんって思ってたわけですよね、うん、1995年1月16日までは、
はい、
なんもそんなんね、地震なんて東京の話やしっていう、うん、関東大震災はあったかもしれへんけど関西は地盤が安定してんねやぐらいに思ってたところに、
そうですね、まさかと思ってましたよ ね、
はい、だから僕らかってそう思ってましたからね、はあはあ、で震災があってそれこそまあね、6000人以上の方がお亡くなりになって、でそれこそなんていうんですか、もう二度とこんな大きい地震とか被害が出るようなその日本を襲う地震みたいなものはもう二度と来んわってあの時も思いましたもんね、
はい、
うん、でまあそれがその後2011年に東日本にまたつながっちゃうのがすごく意外だったんですけど、どういうお話につなげたいかっていうとね、やっぱり震災がありました、
はい、
でこの後西宮の話も西宮の南三陸の話にもつながるんですけど、じゃあ地震がありました、でそれをその場所でそのまま再建していいのか、
うん、
より防災安全な町に生まれ変わっていくのか、まあ、復興という言葉を使ったりしますけど、う
ん、はい、
そういうことを考えながら、うん、町を作り直すのか、
はい、
っていうことのテーマがやっぱりあるわけです、
うん、
西宮市は、1995年1月17日に地震にあって、実は本当その直後からじゃあ西宮の町をどういうふうに生まれ変わらせるか、たまたま、ね、その神戸の長田みたいな大きな火事にはならへんかったかもしれへんけど、その狭い路地がこう連なってて、ちょっとでも火ついたらどんどんどんどん燃え広がっていってしまいそうな町もあったわけです、
はい、
一定道路の間隔があった方がいいし、
うん、
でやっぱり公園がもし避難するべき公園ね、
はい、
がやっぱり町の真ん中にあってその公園に避難できた方がいい、
うん、
でもそれ普段ってなかなかできないですよね、うん、みんな人が住んではんのに、うん、すいませんちょっとどいてください、土地売ってくださいって言って公園作らないといけないから、
うん、
なかなかできないんですけど、まあその震災で阪神淡路大震災のきっかけでそのやっぱり新しい町は、
はい、
地震があってもそんなに燃え広がらない、うん、である程度もし救急車が救助に来てもちゃんと通っていける道、家が倒れて道塞いだら次救急車行けないじゃないですか、
はい、
で行けるような道をちゃんと作った町を作ろうっていうんで区画整理の仕事を、
はい、
やはり、まあ、震災前からやってたんですけど、震災後もその区画整理の担当をさせていただいて、西宮でいうとモリグっていうとこなんですけど、
はい、
阪神電車の高路園の駅、
うん、
国道43号線と2号線の間に挟まれた町なんですけど、
はい、
そこの担当をさせていただいてました、
はい、たくさんの犠牲者が出たというエリアでしたよ ね、
そこだけで40人ほど確か、ね、亡くなりになっているところでね、
まあ、大変だったと思うんですけれども、
はい、
ということはもうすっかりこう町の様相が変わるような、
はい、
もう本当に大胆な都市計画っていうか、
はい、
改良っていうんですかね、はい、まあ、復興っていうんですか、それをやっぱり断行しなければいけないエリアだった、はい、ということですよね、
はい、ただここでお話として大事なのはね、
はい、
上から押し付けられた街づくりではダメなんです。
なるほど。
すごく大事なのは、はい、モリグっていう街づくりに携わらせてもらったんですけど、
うん、
比較的その街づくりの進み方が早かった、
はいはい、
当然こう阪神間であれば、まあ、尼崎からずっと神戸やったらね、六甲道やら長田の方やらいっぱい区画整理事業あるんですけども、モリグ地区は早かったです。何かっていうと、普段からのね、その震災の前からの地域コミュニティが活発やったんです、
はい、あ、うん、お隣さんとかとみんな仲良しで、
そうそうそう、町内会とか、
はいはい、
子ども会とか老人会とかいろんなその地域コミュニティがあるじゃないですか。それがもともと活発やったんで、
はい、
震災があった後、うん、みんなの町どういうふうに作り直したらええやろうっていうのをお互いに話し合う場が早めにできたんですね。
結構じゃあ住民主導型みたいな形だったわけですか。そうです。
当然ね、区画整理なんて道路作ろうと思ったら、じゃあ今 建ってる家潰して建て替えないといけないかもしれない、
移転してください、
移転してください、で、区画整理って土地がちょっと減りますので、土地が100坪あったら20坪道路に提供してもらって、80坪の家建ててくださいみたいな仕事なんで、それってもしあの行政と敵対してたら、なんでそんなことせなあかんねんっていう話になって
くる。それは当然なりますよね、
それは町作らなあかんの分かるけど、なんでって言ったら総論賛成各論反対みたいなことになりがちなんですが、その町の中でどういうそのコミュニティの中でね、こういう例えばあのモリグだったらその地区の真ん中辺にドンと大きい公園を作ったんですけど、公園一つにまとめようって言ったのは地元さんの発案なんですよ。逆に行政側はその地域のバランス考えようとするから、東側の方の町と西側の町と両方にバランスよく2箇所に分けてる絵を最初描いてた
公園を、
それは逆におもんばかって、真ん中よりもその両方にその何々町と何々町にこうバランスよくあった方がええやんみたいな書き方やったんですけど、いやそんなんやない、やっぱりどんと真ん中に大きく作ろうっていうのは地域の提案であったり、そういうやっぱ流れがあって、でそれをやっぱり提案していただけるきっかけっていうのは、あるその地域の中の声の大きいおっちゃんがわーわー言ってるだけじゃなくて、あのみんなが相談してそういう意見にまとまったっていうのをご提案いただいたっていうね、流れがやっぱり地域の中でありましたね。
本当にあのそこに住んでらっしゃる方々がその町を愛してらしたんですね。
だから、まあ、そういう流れの中で町が出て、できていって、まあ、この後東日本の話があるからその話をちょっとはしょりますけど、どんどんどんどん町がどんどんきれいにできていって、その皆さんのご協力のもと地震があって、その 6年後2000年に入った頃には、だいたい町出来上がってきてたましたね、
そうなんですか、これはかなり早いスピード で、
5、6年でだいたい工事終わってた覚えが
ということですよね、
で、まあ、その後やっぱりこう落ち着いてきて、それこそこの西宮の町もどんどんきれいになっていったわけです。
そうですよね、
あのそれこそ道路でいうと山手幹線とかね、できまして、でそのうち何年か経ったらあの西宮北口の話しましたけど、ガーデンズできたりなんかして、芸術文化センター建ったりなんかして、住みたい街ナンバーワンみたいなね、
そうなんですよ、
そんな感じになってきてた中が、それこそ東日本の1年前ぐらいなんかはすごく平和やったようなね気がしますね、例えばその日本の話の中でもコンクリートから人へみたいな、当然福祉予算がたくさんいるのは当たり前のことなんですけど、こうものづくりダム作ってる場合やないやん、コンクリートより人、福祉予算の方が大事だみたいな話で、結構僕ら街づくり系の人間はあもうゆっくりしてたらええねやっていう感じだったんですけどいやもうそうじゃなくなって、それこそそれはあの2011年の3月10日までの話であって、3月11日以降また行って、その東日本についてもですね、もうああいうことが起こって、でやっぱり行ってそのソフトの面もすごく大事、老人福祉も大事やけど、その皆さんの命を守る街づくりっていうのもやっぱりハード的なこともすごく大事なんだなっていう話がこの後ドーンと出てくるわけです。
そうですね、ただあの西宮とは状況が違っていて、あちらはその津波で被害を受けられたということで、その例えば高台に移転しなければいけないんじゃないかとか、防波堤を作らないといけないんじゃないかという、西宮では問題ではなかった点の大変さがまたいっぱいあるエリアでしたよね。
そうですね、おっしゃる通りです、まあ、この話をしますと、その南三陸町、と、まあ、女川町、西宮市が職員を派遣したわけなんですけども、まあ、先ほどご案内の通り阪神・淡路大震災があって、で、まあ、その後落ち着いてきた中で東日本大震災があった時にカウンターパートっていう言葉が出てきました、その言葉昔そんな言葉出てなかったよね昔 ね、カウンターパート
と思います、
いわゆるその対抗支援って言葉で書いたら、相手に対応する対っていう口って書いて対抗支援っていう日本語では書くんですけど、あのいわゆるパートナーですわ、で大きくその兵庫県は、宮城県を、京都府は福島県をみたいな感じで、県ごとにその東北の地震があった時にどこの県はどこの県が支援する、で関西広域連合の中ではそれを決めたんですよ、大きな枠組みを、でその中で次西宮はやっぱあんだけ被害に遭ってて、で復興のまちづくり先ほど申し上げてきたようにやってきたじゃないですか、じゃあ西宮ができることなんやろって考えたわけですね、 で4月の上旬やったかな、結構早い時期に震災があって 1ヶ月経つか経たへんかの頃に先遣隊っていうか調査隊を派遣してまして、
はい、
で西宮市としてどこを支援すべきか、どこにお役に立ちに行くべきかっていうのを調べに行ってるんですよ、
は
い、でその時に、
はい、
本当に南三陸と
女
川、
はい、
が大変やと、
はい
いうのがよく分かって、
はい、
で、まあ、西宮、最初南三陸は決まったらしいんですけどね、
はい、
あの南三陸と女川を支援することになりました、はい、ただ単独で西宮がそことそこをその2つの町を支援するっていうふうに決めたんじゃなくて、これはやっぱり息の長い支援になるでって、当然前ね阪神淡路大震災でいっぱい町づくりしてきてるからこれは時間かかるっていうのは分かるし、
はい、
で西宮だけでは何ともできへんっていうのも分かる、
はい、
ので組んだんですね、阪神支援チームって言って西宮だけじゃなくて西宮と、宝塚と川西と稲川町と、はい、こっち側組んで、
はい、
で向こうも東北の方も、
はい、
例えば南三陸やったら南三陸町は当然支援される側なんやけど、そいつを南三陸町の一個内陸部にですね、
はい、
登米市、登る米って書いて登米っていう町があるんですけど、
はい、
そこもその内陸部で津波に遭ってないから、
はい、
後方支援できるやんっていうことで、
は
い、
なるほど、う
ん、東北側の町も一緒に組んで、
は
い、ほんで当然阪神淡路大震災の経験のあるそのこっちの阪神会の町も西宮だけじゃなくて、宝塚さんも一緒に行きましょうやって言って組んで、でそこで派遣をし始めたっていうのが、
はい、
6月、僕が第1期生なんですけど、
はい、
2011年のその6月1日に僕が行ったのが一番最初でした、
はい、
まあ、そこからどんどんその派遣職員って増えていくんですけど、そんな感じで始まりましたんで、まあ、そこからずっと、今も女川と南三陸に、
はい、
派遣職員行ってますけど、
はい、
まあ、そこからずっとこう息の長い支援が始まったっていうことでしたね、はい、
ただ最初にいらして、
はい、
一体何から始めればいいのかっていうのは、はい、もう大変な状況ではなかったですか？
そうですね、正直どうしたらいいか分からへんかったっていうのが本当に正直な話です。当然阪神淡路大震災を経験し、で一定町づくりをその最初から最後までやらせてもらい、だから旗があんだけやってきてんから東北でお役に立ってこいというミッションをいただいて東北に行ってるわけなんですが、やっぱり被災の状況が全然違うわけですよ。阪神淡路大震災はその倒れた家、確かに家倒れてました、阪神淡路大震災だから地震で倒れてたけどそこにあるわけですけど、
はい、
もう南三陸入った瞬間に流されて、
ね、
それこそ元あった家はそこにないっていう世界ですから。
そうですよね。
でここの町どう再建するんやっていう絵をみんなで描こう、それをみんなと一緒にまとめてこいって言っても、これはどうしようっていう世界はやっぱりあるんですけど、当然ただねやっぱりその物理的には結局高いところに行こうっていう話を後で繰り返ししますけども、高いところに行こうっていう話につながるんですが、やはりその僕らその行政の職員が何のきっかけを作れるかっていうと、やっぱり先ほどの地域コミュニティって言いますか、はい、その街づくりをどうしようっていうその物理的なハードな面以前に、その地域の方々のご意見をどう聞くかとか、それをどうその皆さん同士でお話し合いいただくかとか、その町長がお話しされる内容をどうお伝えするかとか、その辺のコミュニケーションのところが我々すごく大事な仕事になるなっていうふうにはそれは思ってましたね、
はあ、
はい、まあ、今日もねこうやってラジオでお話させていただいてるのはそのコミュニケーションの一環かなと思いますけどね、はい、
ただ本当にまあ、よそのところに避難してらっしゃるご家族もいらっしゃるでしょうし、はい、皆さんがこう集まってコミュニケーションを取るとかっていうのも、はい、ねえ、いろんな意味でとても制約もあったでしょうし、大変だったんじゃないかと思うんですが、
やっぱ阪神淡路大震災でその町づくりやってた、で東日本大震災で南三陸町に6月1日に行った、
はい、
でそこから何が始まったかっていうと、6月10日に第1回震災復興計画策定会議っていうのがあったんですね、
はい、
南三陸町を今後どういう町にしていくかっていうのを、うんうんうん、それこそ町長副町長で議員さんで国土交通省 でそれとかそのいろんな関係者集まって相談するの、はい、うん、学者さんも入ってます。
あ、そこにはその住民の方の参加はないわけですね。
でね、そこにはおられないんですけども、はい、その策定会議を1回やって、はい、2回目3回目の間に、うん、地域懇談会っていうのやってるんですよ。で何かっていうと1週間10日2週間ぐらいかけたかな、23会場回るんです。そこら事務方ですから、はい、事務局として町長の車に一緒に乗って、うん、で南三陸町内に避難所がないんですよ、流されて。だから、はい、登米市とか、うん、それこそ奥の方の温泉街とか、うん、その山形県の方に至るまで、うん、あのいろんなところに避難町民の方がされていて、でそこまでその説明のこの一枚ペラの紙と、うん、でその町長らと行って、うん、その町民さん避難されてる町民さんに意見を聞いて回る、
はい、
ただ聞くんじゃなくてね、皆さんにその例えばポストイットに意見書いてもらって、はい、皆さんの発言がちゃんと聞き取れるようにするとか、そんな活動をしてました。だからすごいきめ細かに地域の方のご意見を聞く行政だなっていうふうに、そこはやっぱり感動的でもありましたね。
あ、で、はい、実際その復興が進んでいく中で、はい、その住民の望みとか、はい、そういった意見とかっていうのはどんどん反映はされてきて、はい、今につながっているんですか。
そうですね、あの基本はやっぱり一本なんですよ、はい、高台移転、うん、高台なんです、高いところに行こうっていう話で、当然その話の中にやっぱり最初我々例えば町長が行ったら町長が最初にその街づくりの話の基本的な考えを述べます。東日本大震災は午後2時46分に起きました、はい、ですから皆さん金曜日の午後で皆さん活動してはる時です、うん、地震が来たらまだ明るいし普通に避難行動も取れたし、あの逃げるっていうことができた、高いところに行こうと思ったら行けた、
はい、
でもそれがもし12時間ずれて午前2時46分に地震が来て午前3時半に津波が来たらどうやったやろう。南三陸町1万7千人のうち1万人が亡くなっててもおかしくなかった、まあ、実際には700人か800人ぐらいの方がお亡くなりになったんですが、まあ、1万人亡くなっててもおかしくなかったっていうふうな話。じゃあ寝てる間に津波が来ても人命、人の命が失われない町づくりをしましょうっていう言葉で、
なるほど、
もう本当に皆さんの共感がバンってまとまって、だからそのいわゆる高台移転っていうことに対して合意がまとまったっていうのは南三陸が一番早かったんじゃないかな、
そ
う、うん、町長もそうおっしゃってましたから、
はい、あの女川町にいらしてた福島先生も、
はい、
やはりそういう点でそのはい、高台移転ということはすごく大きなキーワードだったわけですか。
そうですね、あの高台移転をするための用地買収とかをさせていただいてたんですが、その用地を買収するというだけでなくて、まあ、今お話があった通りその個別面談であるとか説明会もそうですね、もう本当何回もやっていて、その一人一人の方の生活再建も含めてですね、そこまであのお話を聞いて考えて、まあ、あの提案できること提案していくと、あ、そういうことやってたなというようなことを今思い出しました。それでいわゆるその復興事業の規模ですね、災害公営住宅どれぐらい作らなあかんとか、作りすぎてもこれ後々メンテナンスが大変になるわけですよね、はい、うん、そういうようなことがありますので、まあ、そういうような、住民の意向調査というのを、すごい、きめ細やかにやってたなというのを今聞いて思い出しておりました。
そうですね、だからまあまあそうやって考え方をまとめるっていうか、やっぱり共感する、同じベクトルの方を向くっていうかね、
はい、
みんなでその高いところで家建てよう。ただね、やっぱり最初僕ら怖いんですよ。何かっていうと、西宮で区画整理やってました。でやっぱり最初共感していただいて、その防災安全に強い街を作ろう、道路公園を真ん中にまとめて、で道路ちょっと広くしてっていう話を西宮の街でやった時、それこそあのそこから阪神淡路やからもう東日本から言ったら十何年前ですよね。その時の経験から考えても、区画整理やっててある道路が自分の家の土地にかかる、すいません、100メーターいや50メーター向こうにずれてくださいって言ってもすごく揉めてたりやっぱりするお宅もおられるんです。やっぱりそんな動きたないわとか、形おかしなるやんとかあるんです。やっぱりで今度南三陸でどうなるか、高台移転なので、
はい、
それこそ50メーター100メーターどころじゃなくて
ですよ、ね、
何百メーターとか1キロとか向こうの山の上を削って山の上に移転してくだしましょう っていう話になるので、いやこれってな大丈夫やろうか、それこそ先祖代々の土地をね、
そうですね、
打って、はい、移動しないといけない、で山の上かって誰の土地は分からへんっていうところを、新たに土地買って、はい、で調整していかないといけないって、こんなんっていうまとまるんやろかっていう不安はありましたが、ただやっぱりそのベースのね、その寝てる間に津波が来ても人命が失われない町づくりをしましょう、
そうですね、
って言ったら、津波の高さが20メーターの高さの津波が来たとしたら、標高25メーター以上のところにその土地に家建てて住んでる限りは、別に津波が来ても避難行動しなくても
大丈夫、
自分の足元に下までにしか津波来ないですから、大丈夫なわけですよ、はい、だからそういう町を早く作ろうっていう話で、調整をしていった。で、まあ、福島さんも苦労されたと思いますけど、山の上で土地買おうと思ったらね、相続の登記ができてなくて、山の中の言ったら昔からの土地でしょ、はい、だから先々代のおじいちゃんの名前が残ってたりするわけですよ、ほんでそこで土地買いに行こうと思ったら、孫がおってひ孫がおってビャーっとこう系図抱えて、
そうですね、
ハンコ100個ぐらいもらわへんかったら、所有権の移転登記でけへんとかいうのがあったように聞いてますから、これはもう今西宮の方はお聞きかもしれませんが、ちゃんと相続登記はしましょう、
ぜひよろしくお願いします、
普段からちゃんとしておこう、
本当に考えられないようなご苦労も経て、はい、ということだったんですけれども、はい、まあそれはね本当に今もまだ復興のね道半ばっていうところのエリアもありますし、はい、でもね、まあ、本当にみんなの英知を集めてっていうところだったんでしょう、本当にね、大変な思いをなさったと思いますが、ご苦労様でございます、
まあ、
今ももちろん継続してね、
そうですね、
別の職員の方が行ってらっしゃる
まあ、福島君も私もそうですけど、はい、毎年のように南三陸女川に帰ってまして、帰ってましてっていう言葉を使うんですけど
そういう、
もう第二のふるさと、
第二のふるさとになってますから、はい、毎年、まあ、去年はたまたまコロナでね、はい、行く予定はしてたんですけど、はい、キャンセルになっちゃったんですが、まあ、今年は間違いなくちゃんと行きたいなと思ってますので、はいねはい、楽しみにしておるところです、はいはい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖、
そうなんや。
では畑先生お願いします、
はい、じゃあクイズです。東日本大震災で西宮市が主に支援した2つの町はどことどこでしょうか。
はい、畑先生と福島先生がそれぞれ行ってらした町ですよね。
はい、
はい、先週そして来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて今日は東日本大震災と西宮市による復興支援ということで、主に、畑文孝先生のお話を伺ってきたんですけれども、はい、来週はね、復興と防災、私たちにできることというテーマで、またお二人にいろいろとお話を伺いたいと思います、
はい、
東日本大震災10年、東北と西宮の絆、そして津波防災を考える。ゲストティーチャーは西宮市職員の畑文孝先生、そして同じく西宮市職員の福島明先生でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。